番歌っているわけでございますけれども、空気が一変しまして、政権も鳩山政権から菅政権、野田政権へと変わっております。これについて民主党に対する失望といったような言葉がよく聞かれるわけでございますけれども、これは私は正しくないと思います。実は、後ほど少し触れさせていただきますけれども、2010年6月に政変がございました。鳩山政権が総辞職をし、その後菅政権が発足するわけでありますけれども、ここで実質上政権の断絶ということが生じたというのが私の見立てでございます。それまでの政権は民主党政権でありましたが、2010年6月以降の政権は非民主党政権であるというふうに私は思います。今回野田さんが消費税の法案を党内意見集約いたしましたけれども、3月28日未明論議打ち切りということでこれを決めました。なぜ打ち切ったかといえば、党内意見では反対意見が多数だったわけであります。民主主義というのは議論を尽くして最終的には多数決で決める、これが民主主義のプロセスでありますけれども、多数決を取りますと反対多数で否決されてしまう。そこで前原誠司さんが執行部に一任をさせてほしい、そんなことはできない、怒号が渦巻く中で論議を打ち切って、これを党の見解としてまとめ法案を国会に提出した。民主党が非民主的な手法による政党になってしまったということを示したわけでありまして、そういう意味で政党の名前も実情を表して非民主党というふうにですね、名前を変えたのがいいと思います。そういう意味で民主党政権が存在しましたのは2009年の9月から2010年の6月というところでございまして、それ以後は非民主党政権に常に変わっているということであろうかと思います。でこの鳩山政権が攻撃を受けた、その前には2009年3月3日以降のいわゆる小沢一郎先生に対する非常に激しい攻撃が続いて現在に至っているわけでありますけれども、鳩山先生にしましても小沢先生にしましても、やはり何らかの虎の尾を踏んだといいますか、既得権益にとっては許されない部分が私はあったのだと思います。ということで、この問題から話を始めたいと思いますけれども、まずこの小沢一郎先生に対する人物破壊工作、オランダの政治学者にカレル・バン・ウォルテンという方がおりまして、誰が小沢一郎を殺すのかという本を昨年3月に出版されました。英語ではキャラクター・アサシネーションという言葉が使われておりますけれども、欧米においては政治的な敵対者に対し警察、検察、裁判所、そしてメディア、こうしたものを使って社会的生命を抹殺すると、こういうことが比較的一般的に見られるということでございます。私もそういうことを考えてみますと、この人物破壊工作の対象の一人になったのだろう。その根っこというのはやはり米官僚というものが支配する政治の構造を変えて、主権者国民が支配する政治に刷新しようと、私はその思い一つで今日に至っているわけでございますけれども、それを実際の政治の場で実践に移されて、日本の社会においてそれを実現されようとしてこられましたのが平野先生、小沢先生、そして鳩山先生、この流れであるというふうに私は思います。で、そういう意味で小沢先生がその最大の標的になってきたということでございますが、昨日のシンポジウム大集会にご出席の方にはご説明は必要ございませんけれども、ごく簡単に概略だけ申し上げますけど、これ33事変、そして115事変、これ私が勝手に名付けた名称でございますけれども、2009年3月3日に大久保貴則さんが逮捕されました。事案は虚偽記載、2つの政治団体からもらった政治献金を事実通りに報告したら虚偽記載になったと、こういう事案なんです。で、20人ほど同じ処理をした国会議員おりますけれども、刑事責任問われたのは小沢議員だけなんです。 このこと自体が非常に異常と言わざるを得ません。で結局1年間、まあ、この時、まあ、これはあくまで入り口、裏側に収賄とか裏金受領といった実質的犯罪があるから、これが入り口、そうでなければこんなことで逮捕なんてありえないということで、検察は1年間総力を挙げて実質的犯罪を発掘しようと捜査しましたが、何一つ見つからなかったわけです。2010年の1月13日にこの大久保さんの第2回公判がございまして、この公判に岡崎明文さんという西松建設の元取締役が証人で出廷しました。2つの団体には実態もある、それを大久保さんにも話をしていた、まあ、こういうことが法廷で証言されました。その結果、結局大久保さんの逮捕は5人逮捕だったと、まあ、こういうことがほぼ明らかになったんです。でもしこの33年がなければ、小沢一郎代表がそのまま内閣総理大臣になったという可能性も高い、まあ、そういう意味で日本の政治を歪めてしまったんです。ここで検察が白旗を上げるかと思いきや、その2日後であります2010年1月15日に、今度は大久保さんと池田、光友さん、そして石川智弘衆議院議員、この3名を別の虚偽記載ということで逮捕した。これが115事変でございます。内容は2004年に小沢さんの事務所が購入した不動産、10月に買っているわけですけれども、不動産の登記が完了したのは2005年の1月でした。でこれを小沢さんの事務所は2005年の届けで出しているわけです。そしてこの不動産を買うときに4億円の銀行融資を受けておりますけれども、その融資を受けるための担保として設定した定期預金のお金を小沢さんが出したと。でこれ預かり金ですので、通常収支報告書に記載しないというものでありました。これを記載しなかった、その2つの事案で虚偽記載、本当は2004年だろうと、それから小沢さんの預かり金は記載すべきだろうと、まさに重箱の隅をつつくですね、まあ、チンピラの因縁のような、まあ、そういう事案でございますけれども、まあ、これで逮捕したというのは115事変。新聞は中身書きません。なんか世田谷の不動産の問題で疑惑というと、なんかよっぽど悪いことしたかのような印象だけが付与されるわけでありますけれども、まさに事務的な、もう形式的なですね、まあ、そういう事案でございました。で小沢さんについては、まあ、共謀もやはり立件できない、だから裏金問題、収賄も1年に調べたけれども何も出なかったということで、2010年の2月4日に不起訴という決定をしているわけです。これに対して2月の12日に検査審査会に審査申し立て、これを行ったのは元産経新聞の記者で、テレビの中わーわーわめいて何言ってるかよくわからないことを言っておられる山際澄夫という方がおられるんですけれども、この方が審査申し立てしたというふうに言われております。でこの審査に対して、検察審査会が審議をする。で4月27日に起訴相当という議決を出します。でこれを受けまして、検察はもう一度事情聴取ということで、2010年の5月17日でありますけれども、石川智弘さんに事情聴取をした。でその模様を検察が捜査報告書にまとめて、これを検察審査会に出しているわけですけれども、石川さんが検事からですね、あなたヤクザの手下が親分守るように、まあ、嘘を言ったらですね、あなたに投票した選挙民が泣きますよ、この言葉を聞いたんですよねって、それで私はこれ小沢さんに報告し了承しましたと言ったんですよと述べたということを捜査報告書に書きました。小沢さんに報告し了承を得たという調書があるんです、石川さんの名前で。これが信用できるかどうかというのがまさに裁判のポイントでありまして、これについて検察が事情聴取したら本人がそう言ったと、でそれを検察審査会に出したんです。ですから検察審査会は、本人がこういうふうに検事に言われて、それがグッと来てですね、それで言ってしまったって言ったら、これはまあ信用できるということで、検察審査会は起訴相当という2回目の議決に進むわけですけれども、実はこれに裏話がありました。というのは、 石川さんが佐藤勝さんのアドバイスを受けまして、事情聴取の際にこっそりこれを秘密録音したんです。その秘密録音したテープを起こしたら、この検事が作ったです捜査報告書は全くのデタラメだった、捏造だったということが発覚したんです。本当のテープを聞くとどういうふうに言っているかというと、あなた最初のこの調書の内容を維持しないと小沢さん起訴されますよ、小沢さんを起訴されたくないんだったらこの内容を維持しなすまで小沢さんに報告し了承したとも認めなさい、これだけ言ってるんです。それがテープの内容です。それを捜査報告書には、いや検事にこういうふうに言われて、それからグッと来て、それで私はこう言っちゃったんですよ。この嘘の発表です。これが実は日本の警察検察の日常茶飯事の姿なんです。この一角が初めてこのテープの存在によって明るみに出たと、まあ、非常に大きな問題でございますけれども、まあ、そういうことで実はこの検察が組織ぐるみで小沢さんを起訴そうと、いわゆる検察自身が起訴するんじゃないです、検察審査会を通じて起訴されるように誘導した、これはもう明らかに犯罪になりまして、それが今後どういうふうに処理されていくかと、まあ、ちょっと長々なんですこれで時間がなくなってしまいますから先に進みますけれども、まあ、そういう問題でございます。で、昨年の9月26日に3人の秘書に対する判決がございましたけれども、一番下のこのトイスターという方が、有罪という判決がしました。でその、まあ、実はこの政治資金収支報告書の記載の問題で刑事責任問えるのは裏側にやはり実質的に犯罪がある場合に限られる、そうでないケースは全て収支報告書の修正で迫らされてきているわけです。過去ですから犯罪、有罪というふうにするためには裏側に実質的な犯罪がなければいけない。そこでこの豊石裁判長は水谷建設から1億円が小沢さんのところに流れた、これ事実認定したんです。ところが実は検察はこういうことをずっと1年がかりに調べて立証できないということでですね、立件しなかったものなんです。ただ法廷にはまさに演技といいますか、その水谷建設の人を呼んで喋らせられましたけれども、矛盾だらけです。運転手の運転記録と合わない、運転手の証言とも合わない。ですからこれはもう検察自身が実は信用してない内容、それをこの裁判長が推認に次ぐ推認ということで有罪判決を出した、まあ、そういうことでございますけれども、まあ、そういう意味でこの4月26日客観的に見れば無実か控訴棄却しかありえません。ですから私どもはこの裁判を監視しなければならないわけですけれども、まあ、こういう暗黒の日本でありますから何が起こるかわからない、もしおかしな判決が出た場合には国民が立ち上がらなければいけない、まあ、そのように思ってございます。で、小沢一郎先生が激しい攻撃を受ける理由ということですが、実は1996年にこれ平野先生が著書で書かれたわけでありますけれども、三方会という秘密組織が作られた、これはマスコミの連絡会みたいなものですけれども、大手マスコミ全部入っています。で、小沢さんを攻撃するためのマスコミ連携組織がすでに出来上がっていたということです。これは小沢さんが自民党を飛び出してポスター連立政権を作りました、今までの政治を変えるという動きに出てきたことに対する小沢攻撃ということでございますが、その中で実は2006年4月に小沢さんが民主党の代表に就任して、そこから民主党の大躍進が始まったわけでございますけれども、今までの日本の政治を刷新する、米韓両が支配する日本の政治構造を主権者国民の支配する政治に変える、それは既得権益から見ればやはり許し難いものであると思います。具体的に言えば、例えば沖縄の基地の問題、普天間基地を県外とか国外に移す、せっかく辺野古に日本のお金で巨大な滑走路ができると思ったら、これが白紙戻されてアメリカにとってはたまらない、ただ事務次官会議を廃止されたら官僚の権限って大幅に落ちる、そして企業団体献金の全面禁止ということに進めば大資本の政治に対する影響力が落ちます、こういうことをやろうとした そして新しい政権発足しましてから2009年の12月でございますけれども、小沢さんが143名の大デリゲーションで中国を訪問した。アメリカから見ると実は日本と中国が接近するというのはアメリカにとっての実は最悪のシナリオになるんです。日本のメディアは完全にアメリカの支配下にありますから、アメリカの意向に逆らうものは徹底的に攻撃するわけであります。私は畑山先生が今般イランに訪問されたということを積極的に支持するものの一人でございますけれども、日本はアジアの一員であります。アメリカは私は日本にとって最も重要な二国間関係を持つべき国と思いますけれども、一方で日本はアジアの国でありますから、アジアにもう片足はしっかりと置く必要があります。中国もそうですし、イランもそうであります。そういう中で日本の独自の外交を展開する、それが日本のリーダーシップというものでありまして、渡辺先生の行動は本来正当に高く評価されるものをアメリカが支配する日本のメディアが集中砲火を浴びせていると、これが実情だということを我々正しく理解する必要があろうかと思います。で、実はこの2009年9月16日に発足しました畑山政権は、やはりこの米官僚勢力によって殲滅されたと、このように思います。で、まあ、ゆえにございます。これジュリアンさん、というウィキリークスのですね、この方も今囚われの身になっているわけでありますけれども、2010年の2月2日にカン・キャンベルアメリカの国務次官補が国会内で小沢幹事長と会談しております。で、ここで最終的に小沢さんにもう普天間の問題などについて聞いたと思います。で、小沢さんはおそらく日本の主張を通したと、アメリカの言いなりにはならないと、まあ、こういうことを言ったと思います。その結果、このキャンベルは翌日2月3日にソウルに飛びまして、キム・ソンファン外交安全保障首席秘書官と会談をし、この席上でこれから日本の外交窓口を畑山小沢ラインから菅岡田ラインに変えるという打電をワシントンに送ったということを、このウィキリークスが、暴露しました。つまりアメリカは2月の時点で日本の政権転覆を決めた、こういうふうに解釈することができます。で、2010年でありますけれども、先ほど小沢さんについてのような動きがありましたが、それと別にですね、4月にこれも平野先生が指摘されていることなんですけれども、最高裁そして法務省の OB のスキャンダルということが表面化しまして、これを実は民主党がもみ消した。それと同時に進んだのが先ほどの捏造捜査報告書、小沢さんを起訴誘導にする起訴、相当という形で強制起訴に持ち込むと、こういうシナリオが書かれていた。そして6月3日に民主党代表選に出馬表明されたハンさんが何を言ったかと言いますと、小沢さんはしばらく静かにしていた方が本人にとっても民主党にとっても日本の国にとってもいいのではないかと、こんな失礼な話は私はないと思います。まさにトロイカという形でやってきたのに、ここで反旗を翻した。そして小沢畑山大臣から権力が奪われて、いわゆる米官僚利権複合体勢力による政権がスタートした。そしてこの菅さんスタートしてから出てきた政策を注目しますと、2つの特徴があります。1つはまずこの普天間問題でありますが、日米合意をこのまま守ると、辺野古に移すと言います。それから6月17日に参議院選挙に向けたマニフェスト発表会見というのがありました。ここで突然消費税 10% 出てきたんです。実は私は菅さんというのは小太りじいさんの悪い方のおじいさんだというふうに見てるわけですけども飛ぶを取ってもらって良いおじいさんがいました。それを陰で見ていた悪いおじいさんは、私も飛ぶ取ってもらおうと思って鬼のとこ行ったら株を、飛ぶをもう一つつけられてですね帰ってしまうという、こういう話でございますけれども、 鳩山政権の様子を陰でこっそり見ていた菅さん、何を思ったか。鳩山政権は消費税を封印した、それから普天間基地を県外国外に移そうとしたということで、実はアメリカ財務省から攻撃を受けて総辞職に追い込まれた。私はこの逆をやろうと、財務省が喜ぶ増税を打ち出す、アメリカが喜ぶ、普天間は辺野古に移す、まあ、こういうことを考えたんだと思います。ただこの菅さんですね、7月11日に参議院選挙がありましたけれども、その直前に、まあ、これ枝野さん自治通信社のインタビューで答えています。参議院選挙の争点は何ですか、一言で言えばこれは菅内閣に対する信任投票です。菅さん、かつて自民党が政権たらい回しにしていた時に散々悪口を言いました。選挙で宣伝を受けていない政権で正当性がない、それがブーメランで自分と返ってきたんですね。で菅さんは参議院選挙に、この選挙が信任投票と、これで信任されれば私は正々堂々総理として座れる、で選挙やったらボロ負けしたわけです。ですからここでもう菅さん引かざるを得なかったのは、まあ1年しがみついたということでございます。で私は日本の独立と本の中で日本の政治の構造ということを書きましたが、まあ、先ほどご紹介いただいた米韓両政殿、これ悪徳ペンタゴンと、ペンタゴンって五角形なんですけど、そういうふうに言いましたが、もう少し正確に言うと私は米韓両政殿ピラミッド構造とちょっと言い方を変えました。というのは頂点にアメリカがいるんです。アメリカが一番の支配者、この下に官僚大資本、そして利権政治家と電波産業、まあ、こういう体制だと思います。で、まあ、特にですね、この気をつけなければいけないメディアでございます。今日はNHK の解説委員の方をお見えくださっているということで恐縮に大変なことでございますけれども、私は人を罪を憎んで人を憎まずという言葉があります。個人として私は恨みの対象は全くありません。ただ組織としてやむにやまれずやっていかなければならない仕事そのものが悪であるということが料理にして出てくるということです。で、まあ、NHK の話のちょっともう少し詳しくさせていただきたいんですけれども、一番下にあります TPR、これはタックスの PR ということで TPR と呼んでるんですけれども、私が、お会社によりますが、1985年から87年、2つの、まあ、調布といいますか、不調というかですね、この暗号というのが使われて、TPR、もう一つ KBK、なんか、キジビービーみたいに怖いな、怖い感じだなと思ったんです。KBK っていうのは、課税ベースのひどい間接税と、課税ベースの K ですね、ベースの B。から間接税で受けて、まだ売上税って名前が決まる前、課税ベースのひどい間接税を入れるということで KBK というふうに呼ばれて、それが後に売上税という名前が決まるんですが、これを入れるということで TPR というのがスタートした。でこれも細かくはお話しいたしません。本の中にも書いてあります。3000人のリストを作ったということなんです。でこれは、政界、財界、学会、3000人リストを作って全員に説得に行くんです。大蔵省職員で OK が出たら丸印に入る、ダメだったら近いって上の人がいるんです。ですから最悪事務次官が行ったりということになるわけですが、これを毎日徹夜でこの3000人リスト電話帳というふうに言われてたんですけれども、このリストを更新する、それから、マスメディアに対してあらゆる形で、まあ、実質上の、情報統制、言論統制ですね、まあ、吉兆なんか使って高額接待なんていうことをやったこともあります。私は言っておりませんが、まあ、それ事務局ですがそういうことわかるわけですけれども、まあ、これが今も続いてます。ですからこんな本なんて普通は焼かれてしまう本なんですね、紛争風なんて言われますけれども、でメディアも絶対には使わないですから、書評なんかもおそらく取り上げられないと思うんですけれども、まあ、私などはもうブラックリストのトップの方に多分載っていると思いますがそれを辞任してやってるわけでございますけど、まあ、こういうプロジェクトがあると、これによって 情報コントロールされています。不思議に思ってください。小沢さんの問題、裁判の時になんか毎日のように世論調査やってました。新聞で世論調査して、小沢さん辞めた方がいい。50何パーセント、そういうの毎日やってました。ここ最近、世論調査がほとんど報じられません。民主党がああいう形で消費増税決めた後、音沙汰なしなんです。それから、これ NHK の日曜討論ですけれども、3週連続で実は各党討論をやってないんです。消費増税民主党決めた直後は各党インタビューです。一人ずつ別々にやってるんです。別々にやるとどうなるかというと、議員の多い政党が長いんです。民主党25分とかですね。自民党も20分とか。亀井さんなんか出てきても、もう5分ぐらいしかなくて、ほとんどなんか、どうして党を抜けたか、そんな話で終わってしまうわけになりますけれども、でこれは各党討論をやると反対の意見が多いので、どちらかというと消費増税劣勢になるわけです。でその後も北朝鮮の問題、2週続けてやりまして、あとは自民党と民主党の国対委員長2人の対談ということでですね、ぜひ各党討論もやっていただきたいと NHK の方には言葉をお借りしてお願いします。日本の政治の構造でございますが、やはり遠景は古い。特にこの官僚支配という構造は明治を背負っております。で明治の時代にこの太政官制というのが導入されましたが、この太政官制は実は律令時代の太政官制を持ち込んだものでありますから、律令というと700年、1300年以上の歴史を引きずっているものでありますが、この官僚支配の構造を変えるのは容易ではありません。先ほど鳩山先生はおっしゃられましたけれども、4年時間をかけて徹底的にやってやっと成果が出る、1年半どころで成果が出ることなんてありえないわけであります。で、この当初から、私は平原先生が書かれた議会政治の本、これからじっくりとその本で勉強したいというふうに思っているんですけれども、明治の時代、議会制は始まりました。最近帰りの船中八策、ここから五箇条の御誓文が出てきて、この会議を議会を起こすということが決められましたが、実は明治は当初は議会はありません。官僚が決めたと。ですから議会はある意味で岡崎に過ぎないような部分がありました。その伝統を今も引きずっているわけです。つまり官僚が我々が自分たちで決めるんだと、国の中心は我々だと、こういう歴史をまだ引きずっております。そしてこれも細かい話はできませんが、歴史の転換点は明治6年政変。よく一般的に韓国武力制圧を主張した西郷が敗れてですね、平和解決を目指した大久保が勝ったような言い方がされますが、これは勝った方が勝手に書き換えた間違った解釈であります。正観論とはそうじゃなくて、西郷隆盛が私が丸腰で朝鮮に行ってですね、交渉してくると、これを決めたんです。で、西郷さんは場合によっては自分の命を落としてもやむなしということでそれを唱えたわけになりますけれども、この政変によりまして、やはり本当の意味の志士が消えたと私はそう思います。日本の近権政治の体質、そしてここにありますのは実は江藤新平という方の銅像なんですけど、これは賊とされてですね、晒し首になった方で、大久保利通がそれを行ったわけでありますが、人権派、人民の権利を主張した江藤さんが消され、やはり人民の権利よりも国の権力と国権が大事だと。ちょっと横にそれますけれども、刑事裁判については2つの考え方があります。一つは無垢の処罰という考え方です。10人の真犯人を逃しても1人の無実の人を有罪にしてはならない、これが無垢の処罰、これは人権を重視した考え方です。これに対してもう一つの考え方、筆罰主義という考え方があります。罪を犯していた者は一人残らず引っ捕らえろと、これは正しいんです。正しいんですけど前置きがつくんです。そのためには10人ぐらい無実の人を捕まえても構わないと、これが筆罰主義なんです。日本はですが、その国権ということで訴訟の方向に 来てしまった。そこはこの明治6年に延々にあると私はそう理解しているわけですけれども、この時実は長州藩を中心とする金権腐敗体質というものが実は広がった。それに対して戦ってた江藤新平とかこの敗れた勢力なんです。でこの敗れた人たちが最後は西南戦争で消されていくわけでありますけれども、この時の動きを大維新運動と言います。一旦政権交代はできたけれども、それがやはり金権腐敗体質に流れていくのを是正しようと、それは失敗したのが明治になりました。今我々がやらなければならないのはこの大平成維新というものであります。政権交代実現しましたけれども、それがまた元の方向に流れてしまっている。これをもう一度直して政治を改める。その中心になるのはどうしてもこの小沢鳩山大臣の先生方にもう一晩の期間ですね。日本の政治はこの明治に延期があり、そこからこの利権重視体質が広がってきたと思います。ただもう一つ戦後でありますけれども、アメリカによる支配ということでありますが、マッカーサーの当初の日本支配というのは実は極めて得意なものだったと思います。白地のキャンパスに、モデル国家を作ると、そういう理想主義に燃えるような、これも賛否両論あると思いますけど、私は絵に描いて本当の民主主義を植え付けようとした。ところがこれが大逆転するわけです。冷戦が始まりまして、アメリカ本国の方針が変わった。それによって逆コースということで、日本の民主化実は中断されているわけです。で、NHK の改革という動きが実は動き始めました。これも中断し、結局 NHK は政治権力の支配下に置かれることになりました。でこの戦後の政治の中で、何人かの人はやはり日本の独自性と、米国とは関係を重視しますけれども、やはり米国にも言うべきことは言うと、日本の独自性と、こういうものを唱えた方が何人かおられます。鳩山一郎先生、鳩山一郎内閣は、鳩山一郎総理は一度も訪米しなかった総理として名を残しているわけでありますが、日ソ国交回復しました。アメリカは非常に警戒したいと思います。そして石橋湛山内閣はアメリカが最も警戒したと言われておりますが、CIA はですね、アメリカがもしラッキーだったらこの政権は長続きしないという報告を本国に送りましたら、本当に長続きしなかったと。これは本当に偶然なのかどうかですね。石橋湛山突然脳梗塞と肺炎を起こしてですね、辞任したわけですけれども、それぐらいのことは生物兵器などを使えばかなり簡単なことでございますので、謀略といったものがあったのかなかったのか、そこは何とも言えません。田中角栄首相はアメリカの頭越しに日中国交回復をやり、やはり日本のエネルギー安定化ということで、エネルギーに関する独自外交をやって、これがアメリカの虎ノを踏んだと言われている。そのために失脚させる。そして鳩山先生、やはり米軍基地という問題について日本の国民の総意を反映させようとした。いろいろと批判されておりますけれども、このおかげで辺野古に移設するというか非常に難しくなった。これは極めて大きな成果であるというふうに言っておりますそれがもう一度辺野古に戻されることがないように、今のところ西弁護ではそういうことになっておりますけれども、地元の方が反対している。そして沖縄県民が反対している。知事も反対している。国民の世論も反対しているわけですから、やはりここは日本であります。日本の独自性を守る必要があります。で実はこのサンフランシスコ講和条約の第6条、これが発効すれば日本から米軍は消えることになってたんです。ところがアメリカは日本の地政学上の重要性をよく知っておりましたので、この日本が国際社会復帰後も日本を基地として使うために、この日米安保条約を強制的に結ばせたということであります。しかしこれも細かい話はできませんが、このバンデンバーグ決議というのがありまして、1948年の上院の決議ですけれども、アメリカは相互主義を取っています。 例えばこの日米安保条約の5条、日本国の指定下にある領域におけるいずれかの一方に対する武力攻撃が自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、という場合に自国の憲法上の規定及び手続きに従って共通の危険に対処するように行動することを宣言するとあります。これ何を言っているかよく分かりませんけれども、つまり日本が攻撃を受けたらアメリカが日本を守ってくれるというふうに理解されておりますが、実はアメリカはこの下の決議によって日本もアメリカが攻撃を受けた時に日本軍が出動して、アメリカを守る行動に参加しない国には同じことできない。日本は憲法上の制約があってアメリカが攻撃されたからって日本軍出せないんです。ですから本当に日本が守られるかどうかは実は分からないんです。でアメリカの未来というのはやはり日本の国土を米軍が使用すると、そこが極めて大きい役でありますけれども、沖縄に過大な負担がかけられていると、戦後60年以上経ってこの状況をやはり変えていこう、それに本当に力を注いだのは畑山先生だというふうに思います。批判されている方は努力を何にもしないでですね、批判する、一生懸命やろうとしてそれはいろんな制約があって難しかったことがあると思いますけど、私はその姿勢こそ大事だというふうに思います。だからメディアでありますけれども、読売というグループは CIA と非常に深い関わりがあり、今は検察とか大蔵省財務省との深い関わりも持っております。ですからそういうことを頭に入れて情報を取る必要があります。 NHK の問題に申し訳ないんですけれども、一番下がありますが、実は現在の NHK とどうなっているかというと、これ放送法ということに NHK の規定があります。で NHK の最高意思決定機関は経営委員会なんです。12人の経営委員がおりますが、実は全て内閣総理大臣の任命人事なんです。でこの経営委員会が NHK 会長を決める。で NHK 会長は経営委員会の同意を得て副会長及び理事を決めるということで、つまりこの経営委員会が全てを握っております。から予算については総務省に提出し国会の承認を得る。そして受信料については放送法第64条にテレビのある家からは受信料を取れると、こういう規定になっているんです。払いたくないとテレビがあったらダメなんです。でこれをさらにもっと強制的に受信料を取ろうというような法律に変える動きがありますけれども、これではですねやはり、みんなの NHK にはならないわけであります。でどういうことかというと、実は戦後の改革はですね、全国の受信者、そこから選挙で選ばれた30人から35人の放送委員によって放送委員会を作って、この放送委員会に NHK の権限を全て持たせると、政治からは独立した NHK を作る構想が進んでたんです。ところがそれが中止になりまして、結局今の体制は完全に政治権力の下にあります。ですから NHK 政治部の方は常に政治権力の側を見ていなければならないんです。これはサラリーマンとしてやむを得ないことなんです。ですから私はその方々の仕事を批判するつもりは毛頭ありません。この仕組みが悪いんです。ですからそうでなしに本当の公共放送を行えるような仕組みに変える。ですからこの放送委員会というのを設置し政治権力から変える。なぜこういうことを申し上げるかといいますと、民間放送はやはりスポンサーに仕切られるんです。スポンサーって大資本ですから一般庶民の影響力を及ぼせません。その中でこのマスメディア空間の中で唯一風穴を開けることができるとすれば NHK です。ですからその NHK を政治権力から離す、そういう制度改正をぜひ今後実行していただきたいと思います。で我々の目の前には今大きなものいくつもあります。原発再稼働、 TPP、 消費税ということで、なかなか消費税に行きませんけれども、ここから少し一番に次へお話しさせていただきますが、原発の対応の3つ大きなもの、最近のことを含めれば4つなんですけど、まずスピーディーという情報が生かされなかった、そのために大量被爆をされた方多数出た。それからこの最初の避難のあり方もですね、当初 メルトダウンが予想されたにもかかわらず3キロです。で、いよいよなんか冷却できないから分かって、翌日5時44分に10キロと、この朝の5時にですね、避難しろと言われたらどんなパニックになるかということでありますけれども、ところが爆発しました。3月12日、その日の夜になって20キロと、本当はメルトダウンが予想されて3月11日の夜の段階で、例えば30キロなり50キロなり避難させると、安全が分かってきたら徐々に範囲を狭めるのが鉄則なんです。それを3キロ、10キロ、20キロと、これはまさに国民の命を軽視したものと言わざるを得ません。それから東電の問題でありますけれども、やはりこれは本当は法的整理すべきものであります。で、なぜ法的整理しないか、貸して責任、経営責任、株主責任、貸して責任が問われないということなんですが、特に最大の理由はこの東電の本当のメインバンクは日本政策投資銀行という銀行の、あまり知られてない銀行なんですが、実はこの銀行が本当の東電のメインバンクでした。で、この銀行は財務省の一番重要な天下り先なんです。ここに損はさせられないということで救済した、これが実態だと思います。